皆さん、おはようございます。先週の第3例外にアメリカから長年の友人が、出席してくれました。今回初めて、東京に仕事で、来た彼女は一人でですね、都内のホテルから、地下鉄と電車を乗り継いでこの東九龍の教会まで訪ねてくださいました。35年ぶりの再会でした。なんと日本経済新聞の人事欄に私の名前すら載ったことがないので、彼女の名前が人事異動で出ていました。日本の法人の専務取締役に任命された、先月ですね、任命された彼女には、5人の兄弟がいますが、お兄さんとお姉さんも日本への仕事や短期宣教師として三十数年前に、訪れてくれています。彼女のご両親は今も健在です。この写真右下に出てますけども、今から40年前の話ですけれども、私がまだ留学生だった頃に、初めて訪ねた教会、800人くらいの人が集まる大きなバプテスト教会でしたけれども、初めて礼拝に出席したその週にですね、この彼女のご両親が私の下宿を訪ねてくださいました。そして次の日曜日の礼拝の後で、昼食に来るようにと招いてくださいました。この国際がこの日本人の留学生を哀れに思って自宅へ招いてくださなければ、私は多分その地域にあって、この教会に、その教会につながらなかったかもしれない。また今私がここに牧師として建てられていることもなかったかもしれません。このご夫妻のように新しく来た人を温かく迎え入れる賜物を持った方だけではなくて、私が洗礼を受けた後も3年ほどマンツーマンで学びの時と祈りの時を持ってくださった、この教えの賜物、また祈りの賜物を持った方もいました。また同じ教会には留学中の私に経済的な支援を申してくださった、気前の良い惜しみなく与える賜物を持った方もこの教会にいました。このようにさまざまな恵みの賜物を持った人々に教会を通して、出会えたことによって、今牧師としてこの教会に立たされていると言えるかもしれません。今朝の聖書の箇所、エペソ人の手紙の4章7節から16節で、使徒パウロはキリストの教会を立て上げるために一人一人にそれぞれに違った恵みの賜物が与えられていますと明言しています。先週は私たち一人一人が神に招かれてこの教会に集い礼拝を捧げていることをお話しました。今朝はなぜ私たちがキリストの教会に招かれ、それぞれに違った恵みの賜物が与えられているのか、その目的についてご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父の神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださり、ありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主である聖霊が私たちの心の内に自由に働いてくださいます。私、どうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように助け導いてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書エペソ人の手紙4章、今朝は7節から16節まで行ってまいります。お開きください。 4章の7節で使徒パウロは、しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられましたと記しています。キリストの教会に招かれ、父なる神の招きに応答した者にはそれぞれの個性に合わせて分配された賜物が与えられます。私たちにはそれぞれ個性があり特徴があります。これは皆さんよくお分かりだと思います。周りを見回してもどうしてこんな人が教会に来ているだろうか、私と違う人がいる、さまざまな個性を持って特徴を持ってこの教会に神によって招かれ集っています。そして父なる神は私たちのその違った個性や特徴によく釣り合う無償の賜物を一人一人に与えてくださっている。パウロ言います、私の賜物は一体何だろうと思うときに、もう私には賜物が与えられているんだということをまず心に留める必要があります。神の恵みによって神の召してくださるキリストの教会を共に立て上げるためにそれらの賜物が与えられているということです。続く4章の8節から10節を見ていきます。4章の8節で引用されている旧約聖書の詩編68編には勝利の詩編として、イスラエルの民が賛美した詩編です。神の臨在を象徴している神の契約の箱をエルサレムに登り運び込んだ際にイスラエルの民が賛美した勝利の詩編です。パウロは詩編68編を引用することによって主イエス・キリストが十字架の上で私たちの罪のあがないために死んでくださり、私たち人間の敵である死に勝利して3日後に死人のうちから復活された、死からの勝利を賛美しています。死に勝利されたイエス、復活されて、そしてペンテコステの日に天の父なる神の右に座すために昇天されました。天に昇られました。神の恵みの賜物をそれぞれに分け与えてくださる権威を持っておられます。またこのペンテコステの日に聖霊を私たちに賜物としてくださいました。このことを使徒パウロはフィリピ人への手紙の2章でもう少し詳しく説明していますので、フィリピ人の手紙の2章5節から11節をお読みしたいと思います。フィリピ人の手紙の2章の5節、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えない。ご自分を無にして仕える者の姿をとり人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまでも従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの名によって天にあるものも地にあるものも地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主である告白して、死なる神が褒めたたえられるためです。父なる神の御心に従って主イエスキリストはご自分を無にして仕える者の姿をとり、私たち人間と同じようになられました。それゆえに父なる神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。私たち人間を救うために仕える者として来られた主イエスのこの模範に習い、キリストの体である教会に仕えるために、私たち一人一人にキリストの恵みによって賜物が与えられています。賜物のギフト、またはプレゼントでもいいんですけども、この言葉を考えるときに、私たちもう一回クリスマスが来月やってきますけども、クリスマスプレゼントのことを考えると、すぐに今年は何がもらえるんだろうかと考えます。何を誰かにあげようかというよりも、今年は何がもらえるのかワクワクしています。 楽しみになってきました。今月誕生日を迎える方も誕生日祝い何がもらえるんだろうか、私は何をもらおうというよりも自分で何を買おうって決めてしまいました。自分でももらうものを決めてます。自分のことだけではなくて、私たちキリスト者はキリストから恵みの賜物が与えられていると聞くと、それぞれにどのような霊的な賜物が与えられているのか関心を持ちます。私にはどんな賜物が与えられているのか。エペソ人の手紙の4章の11節をはじめ、パウロの大間人の手紙の12章、または第一コリント人の手紙の12章によると、それらの賜物が自分自身の個人的な好みや恩恵ではないということに気がつかされます。お金持ちになるために、宝くじを当てるために賜物が与えられていることであります。出世するために、能力として賜物が与えられているわけではありません。使徒パウロがこれらの書簡で語っているように、キリストの恵みによって与えられる賜物は全てキリストの体である教会を立て上げるために与えられているということに気がさせます。ローマ書の12章を見ていきたいと思います。ローマ人の手紙12章4節から読みします。3節から8節を読みします。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方は一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つ一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人いた場合に器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕をし、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。このように使徒パウロはローマ人の手紙の12章で、それぞれのキリスト者を一つの体を構成するさまざまな器官、そして違った働きに例えて、語っています。もう一箇所、賜物について書かれている箇所、第一コリントの12章見てみたいと思います。第一コリントの12章、4節から読みます。さて、御霊の賜物にはいろいろな種類があります。御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろな種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろな種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし、皆の益になるためにはおのおのに御霊の現れが与えられているんです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし、同一の御霊がこれら全てのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。エペソ人の手紙4章の11節では、キリストの教会を立て上げるための働き人が、主イエスご自身によって立てられたことが指摘されています。使徒であれ、預言者であれ、伝道者であれ、牧師であれ、 教師であれ、すべてキリストの体である教会を立て上げるために賜物がそれぞれに与えられている。最後の4章の12節から16節を見ていきます。続く4章の12節から16節で使徒パウロはキリストの恵みによってキリスト者が一人一人に賜物が与えられている目的がキリストの体である教会の霊的な位置と成長にあると語っています。成長とか成熟っていう言葉、若い時にはあまり気にしない言葉ですけど、年取ってくるとこの言葉がだんだん、味わいが出てきます。それぞれのキリスト者に与えられている賜物は様々であっても違いがありますけれども、賜物が与えられている 目的は一つです。一緒です。それは、生きているキリストの体である教会が霊的な成長を遂げることができるように、キリストの体として成熟することができるように、一人一人のキリスト者、この聖徒ですね、聖徒に、神の人々に信仰の一致とキリストに関する知識の一致を達成することにあります。私たちの古めキリスト教会においても同様に、父なる神によって招かれ、そして応答したキリスト者にはそれぞれキリストからの賜物が与えられています。この地域において私たちの教会が世の光、地の塩、そしていつも良い実を結ぶキリストの体としてキリストの栄光を表すために成長し続けていく必要があります。そのためにもそれぞれに与えられている賜物を惜しみなく捧げて互いに霊的に成長し、父なる神を知ること、御子イエスキリストを知ること、助け主である聖霊を知ることにあって知識の一致を求めていかなくてはなりません。最後にもう一度エペソ人の手紙の4章15節と16節にします。むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。最後に2つのことをまとめていきたいと思います。昨日この教会に来られた方々を見ていても、キリストの体である教会を立て上げるためにそれぞれが与えられている賜物を有効に活用し、そして用いられていることが分かります。昨日の午前中、この教会を訪ねてくれたある青年は、都内に住み都内に働く若い人々に福音を述べ伝えるためにキリストの教会の働きと成長のために熱心に祈っています。そして若いキリスト者同士の信仰の一致とキリストに関する知識の一致を熱心に求めています。午後には今日の日曜日の礼拝のためにあるものはお花を生けに、あるものは中庭の落ち葉を掃くために、あるものは奏楽の練習をするために来ています。すべて誠実に礼拝を捧げるための準備です。そして今朝の礼拝においても受付の奉仕をしてくださる方、司会の奉仕をしてくださる方、総学者、プレイチームのメンバー、そして今行われている教会学校のスタッフに至るまで、キリストの体である教会を立て上げるために、それぞれの賜物、与えられている能力、時間を捧げています。月曜日、毎週月曜日に行われている喫茶室グレースの働きに加わっている方々も、火曜日に行われているラムキンクラスやゴスペルコーラスの働きに関わっている方々、キリストの教会をこの地域社会の中で立て上げ成長させるために一致してそれぞれの賜物を活用していく必要があります。2番目に、私自身がこの学生時代に地域教会に属する国際からの訪問を受けて昼食に招かれ、もてなされ、そして受洗後の学びとの祈りの時間が与えられること、また学びが続けることができるように 経済的に支援を受けたことも、すべてキリストの体を立て上げるために、それぞれ誓った賜物を惜しみなく捧げて仕えてくださった方がいたから可能になったことだと思います。これらの方々は私自身の霊的な成長に大きな影響を与えてくださいました。父なる神の招きに応えて、毎週ここに集う皆さんもそれぞれに賜物が与えられているということ、そしてこの教会を立て上げるためにその賜物が用いられていくこと、惜しみなくその賜物を捧げていくこと、どのようにしたらそれぞれに与えられていた賜物をもっと活用していくできるのか、そのことを今週祈り考えてみてどうかと思います。それぞれに与えられているキリストの恵みの賜物をもっと捧げて、キリストの体である私たちの教会がキリストの愛のうちに立てられ、さらにキリストの満ち満ちた姿にまで成長していくことができるように、今週共に心を合わせて祈り求めていきたいと思います。お祈りいたします。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。恵み深く、憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の人々の手紙4章、7節から16節の御言葉をありがとうございます。主よ、あなたが私たち一人一人を招き、また私たち一人一人があなたに応答する。あなたはそれぞれに恵みの賜物を与えてくださいます。どうぞこの賜物を、それぞれが持っている霊的な賜物を、あなたの教会であるこのキリストの体を立て上げるために、一人一人の賜物をどうぞあなたが用いてください。また今週どうぞ私たちがそれぞれの賜物がどのように用いられるのか、どのようにすればもっとあなたの教会を立て上げるために関わっていくことができるのか、それぞれにあなたが語り導いてください。すべてあなたの栄光を表すために、私たち一人一人の賜物がこれからも用いられていきますよ。それぞれが霊的に一致して成長していくことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。